もちろん松永神父様にもこのミサは聞こえているでしょうし、私の説教も聞こえるだろうと思います。早く死ぬもんじゃないです。何を言われるか分かりませんから。私は松永神父さんに借りがあります。2000年に島本大司教様と青年たちが聖地巡礼に行くときに、佐世保地区からもその司祭を一人同行させるようにということで、あなた若いから行きなさいと佐世保地区から指名されて巡礼に行きました。で、巡礼に行くときに私当時大田尾だったんですが、日曜日をまたいでいたので誰か手伝いの神父さんが必要だなということで、当時執教会の助任だった松永神父さんに頼むと、日曜日これこれの時間でミサを大田尾にしに行ってくれと言ってお願いしました。まさか10年後にですね、その彼が大田尾の主任になるとは私は思いもしませんでした。その時の借りがあります。ミサの借りはミサでしか返せないと思いますので、この夜中の時間に私はこうして起き上がってきて、出産方は偉いので寝ないで待ってたんですが、私はさっき起き上がって借りを返しにここに来ました。松永神父さんの、私の中での司祭のデビューは鮮烈なデビューでした。もうこの時間遅いので適当に聞き流しといてください。鮮烈でした。1月の最後の火曜日に司祭団マラソンが必ずありますが、当時はですよ、中浜茂ちゃんが必ず優勝、そして2位か3位を私と平本ちゃんで、平本ちゃんって先輩なんですけど、平本ちゃんでその2位か3位を争ってたと。それが当時の状況でした。早かったんですよ私も。それで後輩が走ってくるわけですが、まさかと思ってましたが、ピュッともう飛び出した後はですね、姿見えなくなりまして、で私たちは確実にその順番を一つ落としたわけです。どんなに頑張っても2位、ひょっとすると3位4位というところでした。でゴールしてみたら、やはり松永神父さんが優勝、ぶっちぎりの優勝でゴールしてたんですが、後で聞くとですね、福江教会に、道崎教会から福江教会に片道切符でマラソンだったんですが、後で聞くとその大通りから道をその右折して福江教会に入っていくんですが、まっすぐ突っ切ってですね、福江城に行ってコースを間違えたと言って戻ってきてゴールしたらしいですね。それでも私たちは追いつかなかった。そういうですね、鮮烈なデビューをしました。で私はもう私の時代は終わったなと思いまして、それからは12年間マラソン大会は行きませんでした。今年行ったらですね、散々な目に遭いました。復活祭まで務めを果たしたんだと思います。お疲れの中、ご復活までのその典礼を捧げて神様のもとに旅立ったと思います。ただこの喜びの時になぜこういう悲しい目に遭わなければいけないのかなと、そういうことは思います。私にとってその借りを返す機会を与えていただきましたが、こういう形で借りを返さなくてもいい、本当に残念です。できれば 借りを返さないまま私が先に行って、また松永神父さんにミサをしてもらったがよかったぐらいです。何日か前に生涯譜の展示と講演会がありました。私は生涯譜についてこの松永神父さんの通夜 のお祈りからしばらくの間考えてですね、松永神父さんを通して生涯譜のことをちょっとだけ新しい気づきをいただきました。私の勝手な考えですが、生涯譜はイエス・キリストの姿を写し取ったものですよね。まあ言い過ぎかもしれませんが、司祭はある意味で生涯譜ではないかなと思います。写し取っているものですけれども、そのものではありません。欠点もあるし、あるいは写しきれてない部分もあるでしょうし、あるいは何か人工的な手が加えられている、本来の姿ではない何かが加えられている、その人の勝手な思い込みや、あるいはその司祭の個人的な、まあ、過ちであるか、いろんなものがそのあって、完全に同一ではないですけど写し取っているのではないでしょうか。そういうその何かこう気づきを松永神父さんを通して私は今回いただきました。これは皆さんにだけ話すのはもったいないので、次の日曜日に説教する予定なんですが、本当に素晴らしいことをこの若い神父さんを通して学ばせていただきました。彼のためにこれからも続けて祈ってあげたいと思います。長崎教区は大変な損害を被りましたが、何かの形でその損害を埋めなければいけないと思います。私は最初に赴任した教会の主任神父さんから、名前を伏せておきますが、25年勤めんと赤字ぞと言われました。お前もな、どういうことがあっても25年は勤めろよと、25年経ったらもう俺は知らんと、と言われました。ですからそういう意味でこの松永神父さんがあと残り13年分をどういう形でその長崎教区に、あるいは日本の教会にお返ししてくれるか分かりませんが、何かの形でお返ししなければ、その先輩の言葉によれば赤字なんです。まあ、何かしてくれるんだろうと思います。期待してこれからも祈り続けたいと思います。